恵み深い神様、今日は2回目のポップタイム礼拝、神様が数々の楽器に乗せて私たちが喜んで歌う歌を受け取ってくださること、私たちの捧げ物が天に届くことを深く覚えて感謝します。また改めて私たちのこれまでの旅路に思いを乗せて、それを組み込んだ聖書の物語をステンドグラスにした6枚の光に包まれながら今日礼拝できることをありがとうございます。どれほど多くの人に助けられ私たちは生きてているのでしょうか。また神様がどれほどの身思いでかつてから今に至るまでこれからも私たちを導いてくださるのでしょうか。天のお父様、森さんの病が痛みが和らいで癒されますように、レイ君の命が強められますように、先週目の手術を受けられた、どうか梅田姉妹完全に回復しますように、その他いろんな願いを持って必要を抱えながらあなたの御前に集われたすべての方々に神様が親しく語り触れてくださって、今週日々の生活の中で細やかな力強い導きをお与えくださるようにお願いします。これから聖書の言葉を見ますが、お導きください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。本当は聖書の箇所を変えようかと思ったんです。つぶやかないでという、同じ第一コリントの10章の10節に急に変えようと思ったんですが、ちょっと遅いかなと思ってこのままにしました。死と賛美と霊の歌を神に捧げなさいとコロサイ書にあるんですが、私たちは今日心から賛美を捧げまして、やっぱり楽器があるといいなと、他の教会の前で言うと嫌がられるかもしれないか言いませんけども、案外うちの教会のバンドってうまいなって、だから他の教会では言わないようにしますけれども、他の教会もまた素晴らしいので、しかし死と賛美の霊の歌を今日1時間歌って、で同じ口で1時間後家に帰ってつぶやいたりしたら、神様が悲しいんです。つぶやくと人が傷つくんです。自分をも蔑むことになるんです。同じ口から、あ、神様を賛美する口があってよかったなって嬉しいんですが、同じ口からご近所の悪口とか出ると神様は本当に悲しいんです。また家庭であれば子どもたちも本当に傷つくんです。で私たちはなるべくこの1年つぶやきを消して、そして神様への賛美の唇にしたら素晴らしいんじゃないかなというお話に切り替えようと思ったんですが、時すでに遅しなので今日予定通りに、自然に成長する教会コリント人への手紙の10章じゃなくて3章からお話をします。アウトラインを出します。今日お話ししたいことは、神様が働いている、これ希望なんです。いや、自分の能力は限界で、もう疲れがピークに達して、これが私たちの普通の方程式です。しかし教会に来るとそれだけじゃないでしょう、神様はどうしたのって、神様が働いています。だから諦めてはいけないんです。で、私は自分をどう見たらいいんですか。教会もこれ作品です。皆さん、このステンドグラスも最初に一つできましたって写真を送ってくださった。いや、一つで終わらなくてよかったな、6枚完成してよかったな、最後まで完成してブラウン先生がお祈り心を持って捧げてくださいました。じゃあ私たちの人生、神の作品は、いや、この人は6分の1で終わりはないんです。道の途中だからいつも足りないんです。まだまだ願いはあるんです。で、自分の力では無理かなと思うこともあるんです。しかし神様が働いて、神様の作品だから、ステンドグラスも6枚と決めたら6枚完成するんです。設計士さんがこういう建物を作るって言ったら途中で投げ出すことはないんです。完成するんです。私たちの人生もまだ未完成です。しかし神様の作品だから、神の栄光を表す完成品に近づいていくんです。じゃあところで今日のタイトルは何ですかというと、これだいぶ前に世界でかなり売れた確かドイツ人が書いた本のタイトルなんです。 世界中のを調べて成長している教会を調べたら、いろいろ文化や時代で違うけど、こんな特徴あると思うよ、こんな特徴あると思うよ、まあ、そんなデータからまとめた本だったように記憶していますが、自然に成長する教会っていいタイトルだなと思ったんです。皆さん、私たちが企業じゃないから、会社じゃないから、このスーパーの売り上げは半年後にここまでしましょうって、もっと頑張れって、そう知った激励する、それは教会じゃないんです。教会というのは神様が働いて神の作品だから、それを別の表現すると自然に成長するんです。神様が成長というのは増えるということですが、まあ、広がると言ってもいいでしょうか、少し大きくなると言ってもいいですか、やがて細々なって消えて歴史からなくなっちゃうということがないよって、どんなに叩いてもどんなに逆境が来ても教会というところは、まあ、増加するというか成長するというか広がるというか、これは神様によって自然に成長する、あ、命があるなって。さあ、この2つをお話ししますが、今日の聖書の箇所を出していただいてみんなで読みましょう。はい、私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。はい、ありがとうございます。水の話が出てきたから、正井先生が水を持ってきてくださったか、私が本当は水あるといいなと思ってたからか分かりませんけど、いや大したもんですね、まあ、とにかくね、皆さん、私がって、これパウロ先生のことなんです。これはコリントという教会、できた教会に宛てた1番目の手紙と2番目の手紙の1番目の手紙ですよ。コリントというのはアジアじゃないんです。これはヨーロッパのギリシャです。ギリシャの南、アテネもあるんですが、エーゲ海なんです。綺麗ですよ、私だいぶ前に行きましたけれども、そこにできた教会は誰が作ったんですかっていうと、これを書いた一番新約聖書で有名な伝道者のパウロ先生なんです。だからいわゆる開拓伝道とキリスト教会でよく言うんです。最初の宣教師誰でしたか、最初にその町に開拓して十字架立てたの誰ですか、開拓したのはこれはパウロ先生なんです。しかしパウロ先生が一人でやったんじゃないんです。パウロ先生って面白くてですね、パウロの先生あんまりお話あんまりなみたいに出てくるので、もしかしたらあんまりお話上手じゃなかったかもしれないとある人は言うんです。後からエペソで伝道した後コリントに来たのが、ここに出てくるアポロという別の先生なんです。この人は当時雄弁で有名だったんです。おそらくお話はパウロ先生より数段うまかったかもしれない。そこでちょっとややこしい問題が生まれて、私はパウロ先生が洗礼を受けたからパウロ先生派、私はアポロ先生の影響で教会来たからアポロ先生派みたいに、なんだか自民党だ、社民党だみたいに、なんだかいろんな派閥みたいに、それ違いますよと、ね、いろんな人の協力で教会っていうのは教会に来る一人一人も成長するのであって、とにかく成長させるのはパウロでもなければアポロでもなければ、社長でもなければ部長でもなければ、これは神様が働くということなんですよ。だから成長させたのは神ですと、もう一回出てくるんです。これが7節読みましょう。はい、それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなりません、
成長させてくださる神
なのです。皆さん、成長させるのはだからパウロでもないアポロでもない、これは神様なんですよ。皆さん、夫婦で畑やってる人、お花やってる人どうでしょう。俺が苗を買ってきて植えたんだ、いや私が肥料をやって水をやって、そして防虫をやって時々枝を切ってやってるんだ、いやいやそうじゃなくて、夫婦の共同でこのように、いや実がなってここまでよく成長しましたねのように、あの教会は誰の作品、誰の努力って、いやそういう問題じゃない、いろんな人々が来るけども、これ神の協力者って最後に出てくるんですが、神様に協力して右手のところをお手伝いさせて、左手のところをさせてください、いろんな協力者、お互いにも協力し、神とも協力し、縦と横で協力し、みんな一つになって、だけど大事なのは神様働いているよねって。皆さん、ちょっと説明しますよ。このコリントの開拓伝道した時は確か今月話したんじゃないかと私思います。コリントに伝道来た時に、たくさんの人が、ユダヤ人もコリント人もイエス様信じたけど暴言吐く人もいたんです。でパウロ先生はちょっと恐れたんです。テテオユストという人の家に身を寄せたと書いています。で隣が教会堂みたいなシナゴグっていう街道で、 街道を管理している家族がみんな洗礼を受けたと書いてある。なのでいいことばっかじゃないかと。いや違う。この後彼は法廷に引きずり出されて裁判の席に立たされて、だから迷ってたんです。もうやめようかなこの町って、あんまりコリントっていい町じゃないなって。そこで神様が語られた。この町にはまだまだ救われる人がいる。私の民は大勢いる。恐れずに語り続けなさいと言われなければやめたんです。私たちも続けようと神様に時々激励していただかないと、こんな人生やめちゃおうかなって、私の命いいことないわとこうなっちゃうんですよ。神様が恐れるな、続けなさい。ほんで1年半伝道して教会ができて、で手紙が書かれて聖書に組み込まれて、世界中でコリント書が、コリント人の手紙が翻訳されて今読まれているわけなんですね。さあ皆さん、このコリントの最初の伝道は明らかにパウロの金字塔でした。だけど後から来たのはアポロ先生でした。ほんで今これが混ぜこぜになってですね、ミックスして、そしてパウロが言ったことは私じゃないしアポロでもないし、教会というのは大事なのは人を見ることじゃない、あの人のがより賜物あるかな、この人のがより奉仕するかな、そういう問題じゃない。神様がどこに働いているかが教会の全ての全て、私たちの人生の全ての全て、大きいも小さいもないんですよ。皆さんちょっと飛びますが、9節見ますとですね、じゃあ2人とも何ですかというと協力者と出てくるんです。一緒に読みましょう、はい、私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。神様の協力者であるパウロ、アポロも神様の協力者、手足となって働いているんでしょうって。皆さん、先ほどのお話をお伺いしても、亡くなった97歳で亡くなったヨシさんは、浪江町というふるさとがなくなってお年を召してから、ああいう経験は相当きついですよ。私みたいな年齢でもそうなんですから。そしてあちらこちら転々として、だけどこの教会と同じ教派で交流がある、この教会から私須賀川で教会建てますとおっしゃった後藤牧師というその先生の教会に行って通っておられ、浪江から被災して、そこで信仰を先ほどの息子さんの前でも告白し、その後この教会が震災の2年後に完成して、この洗礼層で最初の洗礼者として受けたというと、これみんな協力してるんです。須賀川の教会はあんまり大きい教会じゃない、大きいも小さいもないんですよ。何年やってるも短くやってるもないんですよ。若い牧師だ、年取ってる牧師もないんですよ。みんな神様の協力者で、大事なことはその小さい集まりの教会も神様が祝福して用いて、神が働いた。この教会にも新しく生まれた姿形を鳥に変えて生まれた教会も神は用いた。みんな神様の協力者であります。私調べてませんが、このいわきに来て 2,30 教会があるようです。調べてませんが、副牧師と牧師がいるのはこの教会だけだって聞きました。私たちはちょっと贅沢かな、申し訳ないかなと思って、じゃあ正先生を手放しますかって言ったら、絶対手放さないと思ったんですけどね。で、まあ、今年のいわき市の市民クリスマスはこの教会でさせてくださいなって先週電話あったから、まあ、でもそんなに人は、去年はアリオスでやったのに、それうちの教会堂でと思いましたが、まあ、開けば確かに300人以上入らないことはないんですけども、まあ、そういうふうに神様は用いてくださったかなと思っても見たんです。さらにそこにですよ、神様がやっぱりドイツからモニカ宣教師を使わしたんだと思います。だって2年前3年前考えたことなかったですよ。うちはアメリカ人の宣教師が70年前作った教会、このヨーロッパのドイツからで、いらしてみたら進学校の先生で、今教会進学校って贅沢ですね。進学校に行かないと、通信教育やらないと勉強できないようなことを直に進学校で長い間教えてきた先生から少人数で教わるんですから、いや教育という点で私も正先生もそういう働きする人いればいいかなと思ったかもしれませんが、これ神様が使わせてくださったんだな。もっと贅沢言えば、今度の4月から若い人担当牧師を、これもひょうたんからこまじゃないけど、本当に栗田、今度新学生スタッフになる人が来るとは私も思っていなかった。よくアメリカではユースパスター、若い人担当の牧師さんっていうんですが、いやそしたら若い人だけじゃなく私のことにもちょっと構ってほしいっていう人もいたみたいなんですけど、まあ日本では若い人だけっていかないんですが、しかし何人もその他時々帰ってくる伝道師もいるし、いやすっごい神様がこの教会にいろんな人を送ってくださったなと。 めくり返せば70年歴史があるから、最初はアメリカから来た宣教師が日本で奥さんを亡くしても伝道したと聞いてますよ。その後柿崎牧師先生が30年本当にこの教会をつないでくださって、いやー何人の人を神様はこの教会に使わして、この教会はだから成長しないはずがないんです。この教会は大きくならないはずがないんです。この教会はもうちょっとおとしめした人にこういう働きんじゃない、もうちょっとこういう具合悪い人にこういう働きんじゃない、いろんな種類の働きに地理的にも広がらないはずはない。教会というところは誰かが成長させるんじゃなくて、神様が働いておられるから、これは木も苗のまんま1年後も2年後ってありえないんですよ。いやー毎日見てて分かんないけど2ヶ月前よりずっと大きくなって太くなった、いやなんだか実がなってきたんじゃない、うわ本当に花芽が出てきて花咲きそうだわって、成長するのこれは神様による、植物の命の法則も神様が定めたんです。ここに希望があります。なのにですよ、私は昨日何としても日本はサッカーのオリンピック出るのは決まったけど、宿敵韓国を倒して胸すっきりして明日礼拝に行けたら寝不足なんか何のそのと思ったのに、最初半分見たらね2点入れられちゃったんですよ。そして気の短い私は、将来を期待できない私はこれ負けたなって、絶対どう見ても韓国のやっぱ強いわって、日本のこの世代は勝てない勝てないって言われてここまで這い上がってきたって、そうだったのって途中から見て感動して応援したけど、いや韓国にはこれは歯が立たないんだなって、見てるほど悔しいから私は眠りにつくことにしようと思って寝てですね、今朝何点差で負けたのかなと思って、一等最初のニュースで逆転勝ちして、もう本当に震えるような試合でしたって、監督がいや不可能はないとか言って、諦めるもんじゃないって言って、私は諦めたんです諦めるもんじゃないね、そんな奇跡的なことが本当に決勝戦であったのって、いや見ないで私は多大なる損失をしたと思って、今朝は二重に打ちしがれながらここに来たんですけど、サッカーに限らず私たちは諦めてはいけないんです。これ聖書を開くと、だってあなたの力と努力と経験則が全てじゃないの、道を開くのは成長させるのはパウロだとかアポロのお説教だとか、いやそういう問題じゃない、神様がそこに働いているんです。実は先週の日曜日、多分私初めてです、今日も来てくださって嬉しいんですけども、結婚の誓いっていうのをやった、結婚式の誓いだけ取り出したんですね。私自分でやってみてこれ案外いいなって、時々この教会に結婚式あげてもらえないですかなんて立てた頃何人か来たことあったんですね、まあ、私こういう考えなかったから、だけど勉強しないといけないけど1時間聖書の勉強していただいて、もう洋服も何もいらない、でもいらないけども私と3人だけでもいいけど神様を信じて誓いを立てて、それから結婚生活したらどうですかって指導するのも悪くないかななんてちょっと思ったんですが、私も先週はそんなに深い考えなく、とにかく聖書を勉強してと思ったら礼拝からお二人来てくださって1時間たっぷり聖書のお話して、それから下に来たらわざわざ家に帰ったのに駆けつけてくださった方もいて、あんなにたくさん来られると思わなかった、集合写真撮ればよかったなと思ったんですけども、ここで聖書に手を置いて、まあ、一冊はあったんですが一冊ないから増田先生の貸してって返すからって借りてですね借り初めの聖書を交換していただいて手を置いて、そしたら何かね静かな感動がありました。出た人も本当に素朴で何の飾りもないけども、神と目撃者の前で誓ってから席を入れて、これから夫婦になる、好きだから結婚するだけでは長い人生持たない、神様が出会わせてくださっている土台の上に立てなければ、私はささやかなそんなに準備も何も花束も何もなかったんですけども、あ神様が働いたなと思ったんです。先週はお元気ですかいがあって、また初めて来られた方もおられました。多分私はねお世辞お褒めの言葉のはお世辞だけじゃないと思います。それ食べられて、この間ディナーショーに行かれたそうです。その方5000円だか6000円したそうですよ。そこの料理に勝るとも劣らないとおっしゃった。で私作ってくださった方に、だから10倍お金500円じゃなくて5000円ぐらい取ったらいいじゃないのってこれ言われましたよって、いやそんなことないって謙遜はしておられましたが、多分ね本当にそういうふうに思われたんじゃないかなと。そしてまた教会をご覧になって、あこういうところだったんですかっていろいろと感想を述べていた。あ神様がささやかなご高齢の方々の集まりの食事会に働いてくださったなと本当にしみじみ思ったんですよ。さらにお葬式、 本当はこの近くの会館でやる予定だった。先週日曜日礼拝終わってからここでやると私決めたんです。ここで椅子に座って礼拝していた97歳の師が吉さんだから、やっぱりここでやろうかな。ただいろいろと浪江の名士のような方だったみたいなので、でも普通お年召すとあんまり来られないです。もう皆さん亡くなってる方多くて、どれぐらいあんまり来られないのかな、やっぱりたくさん来るのかな、分からなかったの。しかしですね、そのお葬式、ここは満杯だったんですけども、出られた多くの方が初めて教会に来られたようで、私どなたか知りませんけども、何人もの方に、いや素晴らしいお葬式でしたって、大変感銘を受けましたって。それは多分賛美歌を歌ったり、素晴らしい賛美もあったり、思い出もみんな素敵だったし、それからお写真も良かったし、全体に、いや他の葬式と全然違いますねって言っていただいて、あ、やっぱり教会でこれをやってよかったなって。皆さん、神様が小さい食事会にも大きなお葬式にもささやかな誓いの式にも、今週の月曜日にも金曜日にも夜にも、神様が働くということを忘れてはいけない。今日のポップタイム形式の賛美の中にも、あ、神様がおられるな、神様が宿っているな、上手下手はあんまり関係ないです。二の次なんです。どれぐらい練習したかすらでもないんです。神様がこの賛美の真ん中におられるということをこそ私たちは見つめて、そして心と体震えるべきではないでしょうか。じゃあ先ほどお話しした神の協力者によって、その人たちは神様が協力者を用いて働くことによってどうなるんですかというと、8節9節読みますね。じゃあ8節まず読みましょう、はい。植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。まあ、旦那さんが苗を植えて、奥さんが水を注いで、1ヶ月後にはもう素敵な花が咲くということもあり得ると思いますが、大事なのは神様が働くんですが、9節を見ますと、それぞれ神様から使わされて労した分に応じて賃金を受け取るという意味だった、さっきの言葉は。だから誰がよりたくさん受け取ったとか、誰の方が小さい働きしたとか関係ない。それぞれの分に応じて、歌が得意の人もいれば、歌だけはご勘弁いただきたい人もいて、その代わりいろんなものを作ったり書いたりする人が得意な人もいます。いいんです、みんな違うからユニークでいいんです。これをここの表現では畑、建物と比喩で語っている。私たちは畑なんです。なんだそうです。神様から見ると、私たちが一人一人の人生は、教会は畑です。私たちの人生は神様の模型じゃないけども、建物なんです。時間がかかる、いろんな人手が必要です。だけど完成する、神の作品だから。じゃあ最後の9節もう一回読みましょう、はい。私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。一時前、建築途中の家に火がつくなんていうちょっとおぞましい時がありましたが、誰かがコツコツやってる畑を入ってきてわざわざぐちゃぐちゃにして潰す人はいないと思いますけど、神様は畑を麗しく建物を最後まで完成させられる方なんです。実は私が住んでる家のそばにもう素晴らしいお宅があって、そこを見ると何が素晴らしいかって、畑素晴らしいですよ。おそらく雑草の一本も1年間で生えないぐらい舐めるように。だから作物も本当に豊穣ってこういう感じだなって、それよりも愛されている畑だなって。聖書の民はイチジクに例えられたり、ブドウに例えられたり、だから農夫は手を入れるんですよ。余計な枝を切ったり、肥料をやったり、甘やかしすぎなかったり、そして必ず実がなるように、ね、農夫である神様が働くという例え話が山ほどある。建物についてはイエス・キリストは大工の息子でした。だからイエス・キリストの最初のお説教の中の一つは、土台が大事だって。向こうは石工の世界だから筋骨隆々としていたはずなんですが、砂の家に建てるな、雨が降って嵐が来たら足元から救われるって、建築の話が多かったんですね。でこのそれはイエス・キリストの人生は建物、何の上でも見た目一緒に立つけども、ね、今日の聖書の箇所は10節以降読みませんけども、まさか土台はキリストなんだけど藁とか草で建てないでしょうっていう話になるんですよ。皆さん、藁でも草でも一応体裁整いますが、風で吹っ飛びますよ。雨でぐしゃっとなりますよ。だから建物は土台から始めて そしてしっかりして美しく、時間がかかる、いろんな人手が必要なんです。だからこのステンドグラス、私たち教会は作れなかった。私たちの同じ教団の宣教師の先生が、ステンドを指名としている先生が、ただ適当に作ったんじゃなく、どっかの教会でやったように作ったんじゃなく、福島をよく思って見つめて、うちの教会の歴史を見て、これを作ってくださって、またいろんな絵もたくさんの人から寄贈されているんですね。でこの教会に来る人、まず言うの、絵が多いですねって、絵は第二第三の窓と言われるんです。これは震災を描いた絵だそうです。2階に行くと、皆さん時々行ってみないと、こちら側にね、関西のこれは女性の画家の人が、後ろのろうそく岩、地震で富岡っていうところ、これがガシャーと崩れて景色が変わった中で、傷んでいる私たちを女性として描いて、神は見ているよっていうメッセージが込められているそうですよって。爆発した原子力発電所の前でうずくまっている私たち、弱々しく見えるけど女性として描かれて、しかし神様の目の中にあって、あなたの痛みや忍耐や祈りは神様に届いてますよなど、また2階の絵を見れば、よく見ると十字架が永遠の世界に私たちを導いている。そんなこんないろんなもの、これは素人では描けないものも多いです。いろんな人手によってこの建物はこうなっているんだなって。さあ、建物と成長に関するお言葉はここだけじゃないんです。今日は引用箇所1020だけですが、同じ箇所なんです。実はこのエペソというところの4章11節、今日の箇所を別の言い方にすると、他の教会宛て、今のトルコのエペソというところにある教会に同じ人が書くと、こういう表現になるんです。じゃあ4章11節読みましょう、はい、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、
ある人を伝道者、ある人を師、
また教師として立てになったので、さっき言いました、日本の教会は一教会一牧師が大半です。当時はイエス・キリストと神職を共にした人を十二使徒と言いました。目撃者、特別の人生体験者、預言者、まだ聖書がなかったから神のお言葉を預かって伝える人がいました。あっちこっち回って切り開いていく伝道者、パウロも伝道者でした。その土地に生活して、そして喜びや悲しみを共にする牧師もいました。またモニカ先生は教えるプロですが、教師もいました。いろんな種類の人によって教会は立ち上がるんだという箇所なんですね。12節読みましょう、はい、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためである。皆さん、そういう多くの人手によってバランスをとって、だってステンドグラス作れない人にあなた作ってって、これ鼻から無理ですよ。電気工事技師の免許ない人にあなた電線の工事やってる、これ無理ですよ。いろんな人手によって建物が建つように、神様は全ての子供から、お体の動かない人から、みんな必要として、体が動かないけどお祈りしててねって、みんなの人手によって建物が建つように教会を建てようとしている志ですよって。じゃあ13節読みましょう、はい、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためで、これ成長する、ね、親に子供が似る、恩師に弟子は似てくる、キリストに出会うとどっかキリストのおおらかさ、キリストの愛、いろいろ少しずつ似てくるんです。そこに向かって限りなく成長する、これを満ち満ちた御丈にまで達するとしましたが、そのために協力者がいろいろ、海外から宣教師が来たり教える人が来たりして、私たちは、ね、神様の畑として建物として導かれている。じゃあ建物はどうなりますか。完成するんですね。じゃあ飛びまして、最後の20読みましょうか。同じエペソ書、まず15節、はい、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなので、成長するんです。じゃあ最後16節読みましょう、はい、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。だんだんだんだん姿形を表して、神の作品だから 設計士が描いた通り完成したパース、絵や模型のように最終的に現実になる。それを総監督指揮しておられるのはイエス・キリストです。この教会は骨組みが鉄骨だった時に何人かのご近所の人はパチンコ屋じゃないかって思っておられたようです。そのパチンコ屋じゃなくて十字架がついて教会ができました。皆さん、パチンコ屋じゃなくて教会さんでよかったなって地域の人に思ってもらえれば嬉しいなと思うんですけども、この建物、さっき話しましたように多くの人が入ると本当に絵が多くて、ステンドも素敵ですね。今度はこの6枚のステンドで聖書、創世記から黙示録まで新約旧約全部これで指差しながら説明できる。皆さんもさっき直接お聞きしたんだから一つ二つ覚えて、誰かにこれはあれを意味するそうですよって聖書開かなくても、この教会は礼拝堂は聖書物語によって私たちが包まれてるんです。聖書の物語は私たちの人生の物語と瓜二つです。そして私から見た皆さんの後ろにあるのは4つのチャペルのステンドグラスがあるんです。でもう一つは私のこの背中にできるんです。で夜それがタイマーでつくと泉の町を、ちょうど私ブラジルにリオってところあって、今度のオリンピックはリオのオリンピックです。あそこに行くと一度だけ行ったことありますが、大きなキリスト像がもう岩の上から町中を手を挙げて祝福しているような像なんですね。ここに泉の教会が建って、神よこの泉の町を祝福したまえ、今のところお話ししているのは下に山があり、また海があり、そして灯台の光があり、そこからわしがぐんぐんぐんぐん青空を天に昇っていって、そして天国をどういうステンドになるか今からまた考えていただくんですが、地上から天へ翼の教会を表すような大きなステンドグラスが道路から車が来るときに夜中はっきり見えるように、今度は外向けに作っていただく予定なんです。私はこの教会堂よく考えられてますねっていろんな人に言われる。で私正直に言うんです、あんまり考えないで作ったんです。嘘でしょって、いや本当なんですって。私たちは東京にいて大体日帰りで時々打ち合わせて、だからこういうふうにしてくださいって、翼にしてくださいとか勘どころだけ言ったんですが、まあしかし本当に使いやすい建物にはなったんですと言うんです。今先週ぐらいから今床暖房が少し入っていますけれども、で私葬式の時思ったんですよ。そうか、そういう手があったか。この礼拝堂は多分150、60しか椅子入れなかったんですね。しかし扉を開けたら後ろに多分10人20人ぐらいいたと思います。入らなかったから、もともとそういうふうに作ったんです。4枚扉開くと後ろも礼拝堂になるように、あと2階にも10人ぐらいおられたか分かりませんけども、まあ、そういう人足せばここ開けなくても200人ぐらいなんとかできる場所なんだなと。いざとなれば開ければ410、20ぐらい入るようにできているんですが、いやあんまり時間なく作ったにしては、使うごとに、いや使いやすいもんだな。私途中からよく出ましたよ。せっかく大屋根だから太陽光入れて、この教会は電気代が一年中タダなんですけれども、屋根裏がどんどんどんどんできたんですよ。でもともと物入れにしようと思ってた、欲が出てね、屋根裏物入れもいいけど人が住めるように作った方がいいんじゃないかなと。そしたら窓がない部屋一つプラスになったんですが、昨日もそこに泊まられたということで、いやーこの教会なんか全室フル稼働なんです。いや作らなくてよかったかな、使わない部屋ってないんですよ。どの部屋も用いられて、いやこんな話他の教会の前ですると自慢話ばっかりしてって言われてあんまりできないんですけど、しかし使ってて、いや神様がいい建物を、まあ、絵もステンドグラスも含めてお与えくださってありがたいな。さらにうちの教会のためだけじゃなく、いわき市の市民クリスマスもこの教会で開かせていただけるならば、それは本当にありがたい話だなと思ったんです。しかしこれはね、この震災で生まれたこの教会の話だけではないんです。昨日一応確認したんですけども、ステンドグラスを作ってくださったジャネット・ブラウン先生に、いや今月九州に行ってびっくりする話を聞いたと。実は先生はCAJ って言ってクリスチャンアカデミー、宣教師の子どもさんたちを教えて、そして訓練したり、もういろんな人そこから輩出してきた、東久留米にあると思いますけども、そこでも教えておられるんで、その建物と土地についての話を九州で聞いたんです。それは 60、70 年前の話なんです。そんなこともあるもんかと思って私聞きましたよ。アメリカにある女性の宣教師がいた。70年前、夢か幻を見たぞ、日本に行けって。もしあなたが本当に行くならば信じて、 こういう風景を見るって、それがなんか牧草が風に揺れてる風景だったそうです。まあ、夢か幻か忘れました。そうと同じとこに行ったら その土地を与えるという、まあ、そんなこと誰が信じるかって、ご主人も牧師先生だったんでしょうが、そんな受け止め方だったようです。最初はだから信じて日本に来て、ほんでその東久留米ってとこに行った時、あの時見たのと全く同じ風景だったんですって。そしてまあ戦後の混乱も、まあ、いろんな他の事情もあったようですが、そこの地主さんのとこに行って、この土地くださいって、くださいって言って、しかしこれは神様がくださると言ったんだって、今そんなこと言ったらちょっと頭変な人だって思われるんじゃないかなって、まあ、しかし戦後の混乱もあったでしょうか、最終的にはなパクさんって言ったかな、韓国系の人だったの土地だったと聞いたと思いますけども、最終的にその土地をもらうようになったんだそうです。そこに立っている一つが今 CAJ の建物で、ずっと何十年も用いられてきて、そこで教えておられる先生が今ここに来ておられる。神様の建築の物語、土地の物語も長いんですよ。だから70年前に来たこの教会の宣教師も、いずれいわきに行きなさいって言ってたって言うんでしょ。で、私たちは震災で行くところでここに降りたんでしょ。そしたらこの土地は売ってくれないですよって不動産が言ったのに、実際売ってくれたでしょ。で、今この地元の人が、ここが最高の土地ですよ、いい土地に教会堂が建ちましたね、これ長い物語なんです。 CAJ も長い物語なんです。戦後から始まって、神様は長い物語の中で建物を必ず完成する。アメリカにいる人に、日本のここに行けと、そこを私はもう決めてると、行けば分かると、行かなきゃ分かんないと、行けばあなたに与えると、与えられた建物がその後々こんな役回りを日本の中でするとは誰が一体考えたでしょう。だから神様の計画なんです。神様の作品なんです。私たちの人生も建物ばかりじゃなく、神様の作品です。作品なら5枚は作ったけど6枚までいかなかったってことはないんです。だって神様が主人公ですから。神様の作品を通して、神様ってすごいねって、建物を通しても、いや神様の物語って心震えるね、私たちのささやかな人生を通しても、いや本当に神様働いたねって、必ず神様の作品には神様の印があるんです。神様が現れるんです。この間皇太子殿下が2回目ですか、フィリピンに行かれたということで、フィリピンでは日本も随分ひどいことをして、すごい憎しみがあったけど、皇太子殿下が来て随分和らいだなんて、昔のことが随分テレビで流れていました。ある一人の人の証言がありました。日本人だけは絶対許さないと思ったって。しかしその憎々しい思いを抱いた7年後、まあ、皇太子殿下が来たということかどうか、それはちょっとつながってませんけども、しかしキリスト教徒だから、私はキリスト教の中心は許しだから、キリスト教って一言で言えば何かって言ったら許しだから、いや私はあの人だけは絶対許さないって言ったら、もうキリスト教徒じゃないって、あなたは本当に信じてるのって、あなた自身が許されてるなら許さない人なんかいるはずがないって、どれほど自分が罪深い人間かが分かって、だから信じたんだから、私より罪深いものなんかいないというのが私たちの自覚だから、私からすれば、神様の気にすれば絶対許せないって思っても、しかしこんな自分が許されたと思うならば、許さないなんて言えないな、私も許されてるんだからって。でそのフィリピンの人は、日本人だけは許さないと思ったけど、そしたら何が信仰だって、何がキリスト教徒だって、だから私は日本人を許すって、あの時にその信仰によってそういうふうに変わったんですって。皆さん、私たちの人生物語も、この人はこの人の能力で、生い立ちで、そしてこの人の趣向でこういう人生の物語になったけど、途中からキリストの色が入って、ああこの人はあの人を許したな、あの民族を許したな、この人の人生にイエス・キリスト様の足跡、教えの物語が足跡になって見えるなって。最後にもう一度お話ししますね。志賀義さんが1週間前に日曜日の朝召されました。確か先週私遅れてきたんですね。ちょっといろいろ打ち合わせして、その後連絡なんかしてたら遅くなっちゃったんです。もうどういうふうにしようかなってわけわかんないから、まあ最初会館でいいかなと思ったけど、よく考えたらここにしようと思ったんです。そしてお葬式になりました。まあちょっと人があふれましたけれども、しかしなんとかお葬式になりました。でお葬式の前当日、私はいろんな物語を聞きました。まあ、志賀義さんという人はもうすぐ100歳ですからね、 もうね、あの小さい物事にこだわらない人だっていうのは、亡くなってからご家族の話を聞いて、これ長生きの秘訣だな、小さいことに執着してくよくよするとやっぱりいいことないなって。しかし能天気に生きた人じゃないということは、その後の火葬場で分かったんです。ご家族と話していて、娘さんを亡くしてるんですよって、生まれてすぐじゃないです、10歳って私聞いたかな、10年間育てて、まあ、娘を亡くすってどれほどショックだったかなって、もう長い間落ち込んでましたって、それは本当に暗かったって話聞いたんですね。しかしいつまでもそうではなかったんです。あの見事によみがえって、まあ、ですから不死身のよっちゃんって言われていたって葬式では紹介しましたけども、もう本当に何度も何度もよみがえったんだな。しかしそれはあの人に言えない、悲しみがない、私は子供を失った経験がないからわからないけど、10年間育てた挙句の果てに亡くなったという経験は知らないけども、そんな経験をした人とは思えない、そんな悲しみをなめている人とは思えない、見事に塗り替わった人生をその後送られたなって。そしてあの、まあ、人生を、先週日曜日、日本人はなかなか自分を楽しめないって話しましたが、あの方は自分を十分に楽しんだな、51、2歳で運転免許を取り、91歳まで運転するっていうのはやっぱり普通じゃないって葬式でお話ししたんですね。それからあの私は未だに謎めいているんです。ご家族の話だと、私は何歳だっけって言うと97でしょうって言うと、ご本人がってびっくりしたそうです。で次の日また同じこと、どこで私いくつだっけって、だから97でしょう、へーって。だけど私がそこで疑念を持っているのは、本当にいくらでも毎日忘れるだろうかって。ですから97だよって言うたび、って反応するのを見て、あのゲラゲラと笑うみんなの反応を実は手のひらの中で楽しんでいたんじゃないかなって。なぜといえば、ヘルパーの人がお花家で飾ってる時に来られて、あんな人でした、こんな思い出がありますって話してくださった時に、いやいい息子といい嫁で私は恵まれているんだと話すので、ご本人にちゃんと言いましたかとヘルパーさんが言ったら、いや本人には言わないことにしてんだって言ってるんですよと明かしてくれたんです。そこでまたクスクス笑いがあったんですが、私それも怪しいもんだなって。だっていろんな人の前でいい息子で嫁だって言ってましたから、ご本人の前でも言ってましたから、なのに本人には言わないことにあえてしてるんだって言って、ヘルパーさんたちの前で笑いを誘ったんじゃないかなと思ったりしてるんですね。また私とさんざっぱら浪江の話、あの時の話、香川豊彦さん小さい時に来て、まず女学生の時に素晴らしい講演だった、ヘレン・ケラーにあって、いまだに心に、あキリスト教の種は福島大学の学生さんだった時か分からないけど、その時に巻かれていたんだなと私は思ったんですけども、そんな話をさんざっぱらした挙句、話の最後に、ところであんた誰だっけって私に言うんですよね。私それもガクッときたんですけども、どうせあなた誰でしたかって言うなら話の最初にしてほしいと思ったんですが、よくよくそれまで話した会話を考えると、そんなことはあるはずがないんですよ。分かってるから話したことがいっぱい入ってるんです。ここでガクッとくる私を実は手玉に取って、私を遊んでたんじゃないかなと思ったりした、まあ、それぐらい人生を楽しんだかなと思わせるぐらいの人だったから、97年も長生きしたのではないかなと思ったんですね。しかしさっき話したように、この教会での最初の洗礼者でした。で私は最後はこう思ったんです。日曜日召されるクリスチャン結構多いんです、教会の人が。なんで日曜日かわからないけども、だいたい私は何回行ったかわからないですよ。なんで行ったかというと、だってお医者様が来て、もういよいよだなって、今日明日だって、あれは何回あったでしょ、そういうことが。今日明日だというか朝に行って、お昼に電話して今どうですかって、また夕方に行って、で次の日になったら、なんだか息吹き返したみたいだと思ってですね、その2日後に、いや今度こそ終わりだ、今度こそちょっと難しいと言うから、また行って、お昼頃行って、また2日後ぐらいに、なんだか返事してますとなってですね。私こんなこと言ったら叱れるかもしれないけど、1回ぐらいは逆襲してもいいかなと思って、反応しなくなったしけさんに、いやしけさんは贅沢だと思いますよって。だいたい私が前に富岡に住んでいて、しけさん、よしさんが浪江だった時は近くなかったから、こんなに来れなかったって、数日に1回ぐらいしか来れなかったと思います。今はこんなぎゅーっと詰まって、泉の町に住んでるから5分10分で来れるので、朝に夕に賛美歌と一人向けのお説教を用意して、毎日毎日2回も3回も出前、これ出前ですからねって、最後の最後まで牧師さんに出前してもらって、贅沢だと思いますよって、まあ聞こえてたと思います。 まあ、体は動かなかったですが、もしかしたら心の中でクスクスと笑ったか、一本取られたなと思ったか、一回ぐらいしかしようかなと思って言ったんですけどもね、まあ、しかし神様の手の中で志賀さんは地上の生涯を全うした。で、私の最後のイメージはこうです。この翼の教会に潜り込んで洗礼を受けて、息子さんとお嫁さんに両腕抱えられながら、お医者さんに行ったけど病院にしますかと、家に連れ帰りますと、最後まで添い寝をして、隣には必ず誰かが寝不足なのにいて、ご家族でもこれなかなかできないなと。ほんで日曜日の朝にものすごい神様の風が吹いて、もうここまでって手を離して、一日だけだそうです、痛い痛いって言ったのは。大腿骨骨折して、そんな痛くないはずあるかなって。だけど大半は穏やかでした。痛いって言ったのは一時だけでした。そしてその2日後にここまでって神様の風に乗って飛んだというイメージだった。私、何に飛んだか、私が道だ、私が真理だ、私が命だ、天から下ってきて天に変えられたイエス様の道、イエス様の背中に翼の教会からバッと飛び上がって、イエス様の背中に張り付くように本部して飛び乗ったのようなイメージだったんですよ。そのまますーっと天に行かれて、うちの孫は震災にあってアパートが水浸しになった時、ヘリコプターで吊り上げられて、テレビのニュースにも出て、よほど怖かったんじゃないかなと思ったら、ああ楽しかったって言ってガクッとしたんですけどね。ヨシさんもきっと最後の人生の旅立ちどうでしたかと、いやー楽しかったって、最後の最後まで息子夫婦に包まれて、翼の教会のぬくもりの中でバッと手を離して、イエス様の背中にガバッと飛び乗ってガーッと天に上がって、いやー最後は劇的で、最後は本当に楽しかったって。皆さん、今日は私たちは神の作品です。だから神様が私たちに働いています。今週も歌いながらつぶやかないで、あ、これは神様が今働いたな、あ、この職場で今神様だな、この会話の中に神様いたな、それを見つめながら、神様は私たちを畑として建物として作品を完成してくださると告白しながら歩みましょう。それでは最後に今日の聖書の箇所の7節を読みます。7節ご一緒に、第1コリント3章7節、はい、それで大切なのは植えるものでも水をものでもありません、成長させてくださる神なのです。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日の聖書のお言葉をそれぞれに思い巡らしましょう。1月の最後の日曜日の礼拝です。たくさん賛美しました。私たちはつぶやかないで、神様を褒めたたえる唇でありたいものです。なぜならば神の作品ですから。建物が完成に近づくように、畑に作物が豊かな実りを迎えるように、神様は私たちのささやかな人生に働いておられます。今週もそこここで働いてくださいます。教会も私たちの意思でここに作ったのではなく、私たちが願って宣教師を呼んだのでもなく、私たちが誰かを引っ張ってきたのでもなく、神様が少しずつ人を送ってくださって、そして神様の畑として耕し、神様の建物として多くの人の祈りと協力のもとに成長させていただけることを心から愛し、私たちも神を愛し、神様の教会を愛し使いたいと思います。それでは少し大きめにキーボードを弾いていただきます。私たちの身を神様に委ねし、神様自由に私の人生に働いてください。神様のお働き物語を見たいのですと告白し、また神様への1週間の願い感謝を捧げたいと思います。特にブラウン先生の 日本での宣教のお働き、また滋賀県に慰めが豊かにありますように、また森さんやレイ君のためにもお祈りをお捧げください。その他何でも自分自身の健康や家庭やまたお仕事の祝福などを週の初めにお祈りしましょう。声に出せる方は声に出して、黙祷がいい方は黙祷で、しばらくご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、感謝します。今日私たちはここに集まり、あなたをあがめ、あなたに賛美と祈りを捧げました。主よ、あなたは本当に私たちを作品として手をかけてくださり、完成させてくださることを感謝します。私たちは足りなくても諦めなくていいので、ありがとうございます。天のお父様、どうか滋賀家に慰めをお与えください。天のお父様、また森さん、またレイ君、お強めください。主よ、この教会の賛美をあなたがさらに麗しいものとして引き上げてくださるようによろしくお願いします。アーメン。お祈りします。恵み深い天のお父様、あなたはささやかな私たちの命に、地上の営みに重大な関心を寄せ、イエス・キリストを使わし、命を捨てるほどに愛して、すべての罪を許してくださり、新しくしてくださることを感謝します。なので諦めないで、そしてがっかりしないで、何度でもどこからでも立ち上がり、神様がどのようにしてくださるかを喜び楽しむことができますから、ありがとうございます。私の後に続いてご一緒に同じ言葉で祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、私の人生に働いてくださることを感謝します。あなたの御手にお委ねします。あなたの御業を表してください。あなたを愛します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。